Please open your Bibles. We've been studying through the book of John, and we're in John chapter 3 this morning.
ヨハネの福音書3章を今学んでいますけれども、ヨハネを学んでいますけれども、今日は3章です。
And I realize this book, this chapter 3 of John is like one of the greatest chapters in the Bible.
ヨハネの3章というのは聖書の中でも最も素晴らしいところだということに気づきました。
So I think, Lord, help me. I don't want to blow it.
ですから今私は主を助けてください。これ失敗したかありませんと願っています。
Anyway, it's God's word and God will.
でもこれは神様の言葉で神様の御心ですから。
Okay, verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
ヨハネの3章1節。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。
Now, Nicodemus was a Pharisee.
ニコデモという人はパリサイ人でした。
And the Pharisees were an exclusive group of about 6,000 Jewish men who really sought to live their lives in strict obedience to every one of the laws.
このパリサイ人の人たちというのは大体6000人ぐらいのユダヤ人から成り立っているグループで厳格な立法主義の人たちで他の人たちを寄せ付けないというような人たちでした。
And if there ever was a person who wanted to get righteous by obeying the law, it was a Pharisee.
もしも立法によって自分の正しさを証明しようという人がいたとしたとするならばそれはパリサイ人たちでした。
And Paul was a Pharisee.
そしてパウロもパリサイ人でした。
Now, in addition to being a Pharisee, Nicodemus was a member of the Sanhedrin.
ニコデモという人はパリサイ人であっただけではなく、サンヘドリンと呼ばれるユダヤ司法の最高議会のメンバーでもありました。
The Jewish court. We learn that in chapter
7. 7章に出てきますけれども、それはユダヤ人の裁判所です。
And the Sanhedrin was made up of 70 men.
サンヘドリンというその裁判所は70人の人たちから成り立っていました。
And with the high priest, 71 counting the high priest, he was the leader of this Jewish court.
祭司が71人目として数えられて彼がリーダーでした。
And Nicodemus, we see in the scriptures, was probably a rich man.
ニコデモという人が聖書で見ますととても裕福な人であったと思われます。
Because in chapter 19, we see themhim coming and bringing a bunch of very expensive spices to put on the body of Jesus.
なぜなら19章を見ますと、彼はイエス・キリストが葬られた時にとても高価な香料、香辛料を捧げているのを見ることができるからです。
So Nicodemus had many of those things that people would consider as making you successful in life.
ですからニコデモという人は私たちが成功した人というふうに思うような時に持っているものをすべて持っている人でした。
He was moral.
彼は品行方正の人。
He was somebody that people looked up to.
彼は本当に人々に見上げられるような人でした。
He was a leader.
彼はリーダーでした。
And he had a lot of influence.
そして彼はあらゆる場所で有力者でした。
And he was rich.
そして彼はとても裕福でした。
I mean, it seems like he had it made. It seems like life was treating him pretty well.
そして本当に彼は全てを持っているそういった人生を送っていました。
But he comes to Jesus at night. And let's read verses 2 and 3.
しかし、そのような人はイエスのところに夜やってきました。2節3節をお読みします。この人が夜、イエスのもとに来ていった。先生、私たちは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。
Jesus had been doing many miracles and had been teaching the people.
イエス様はすでにたくさんの奇跡を行われていて、そして多くの人々を教えておられました。
And everyone was aware of this.
そして多くの人たちもそれを知っていました。
So Nicodemus, when he says, when he's talking to Jesus, he's not just flattering him, he's honest about this.
ですから、ニコデモがこのことをイエス様に言ったというのは、ただのお世辞ではなく正直な気持ちであったことがわかります。
you know, he knows there's something about Jesus. He wouldn't be able to do these things if God wasn't with him.
彼は神が行うのでなければそのようにたくさんのことを彼ができるわけがないということをニコデマは知っていました。
But Jesus, in his conversation, he just jumps and gets right to the real issue.
しかしイエス様は彼の会話を聞きながら本当に真相真理を見抜いて一番ポイントのところをつきました。
He said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
イエスは言われました。誠にあなたに人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
The real issue here wasn't about Jesus' teaching.
この本当の問題はイエス様の教えではなかったんです。
You know, Nicodemus wasn't just there to sort of, you know, what do you think about predestination? What do you...
ニコデモは本当にそういった教理について何かを話しに来たわけではありません。
Nicodemus had lived his whole life in order to be trying to be qualified for God.
ニコデモという人は本当に神様に認められるように正しく生きてきた人生をそのような人でした。
And he has done very well.
そして彼はとてもうまくそれを行っていました。
I mean, imagine that. All of those laws, we were in the Old Testament studying these. Nicodemus knew them and he did his best to obey every one.
私たちも旧約聖書からたくさんの律法を学んでいますけれどもニコデモという人もそれをすべて学び彼は忠実にそれを行っていた人でした。
But now he's being told by Jesus, you're not good enough.
しかしここでイエス様はこのように言われたんです。あなたはまだまだです。
You must be born again.
あなたは生まれ変わらなければなりません。
When we speak about the kingdom of God, he says, Jesus said, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. The kingdom of God really has three applications.
イエス様は神の国のことを話しました。このように言いました。新しく生まれなければ神の国を見ることができない。その神の国というのは大体3つの適用をすることができます。
There's the past,
過去、
present and future.
現在、そして未来。
So when Jesus, when we talk about the past, when Jesus walked on the earth, he said, the kingdom of God has come upon you.
イエス様はこの地上に来られた時に、神の国はすでにあなた方のところに来ているのですと言われました。
So there's something, he's talking about the kingdom of God has come. That was the past.
そしてイエス様は、天の国は、神の国はすでに来ていると、もう過去のことを言われました。
And Jesus also told people, the kingdom of God is within you.
またイエス様は神の国はあなた方のただ中に今ありますとも言われました。
Paul said in Romans 14:17, For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
パウロはローマ人への手紙の14章の17節で、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですと言いました。
So here we see the kingdom of God is something present within you.
ですからこのことから見ても神の国というのは現在のことであって今私たちのただ中にあるということがわかります。
But also we see in the scripture where it talks about a future time, the kingdom of God coming in the future.
しかし御言葉を見ますと神の国というのは未来にも訪れるということがわかります。
Whenever people pray the Lord's Prayer, they pray, Thy kingdom come, Thy will be done.
主の祈りをするときに私たちは神の御国が来ますようにというふうに祈ります。
The kingdom of God, a kingdom is wherever the king is. Wherever the king is ruling, that's the kingdom.
神の国、王国というものは王が治めている国を指すんです。
Wherever Jesus is ruling, that's the kingdom of God.
どこであったとしてもイエス様が治められているところそこが神の王国です。
And Jesus says, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God.
そしてイエス様はあなたは新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言いました。
Let's read 4 through 7.
では4節と5節をお読みいたします。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか?もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。
Now, there are different opinions as to what being born of water means here.
人々によ よってですね、この水によって生まれるという理解の仕方は変わってきます。
In verse 5. Some think of it refers to baptism.
ある人はこれをバプテスマ、洗礼だということもあります。
And other people think it refers to the word of God, being born by the word of God.
ある人はこれは神の御言葉によって新しく生まれることを指していると言います。
1 Peter 1:23 does say, speaking to Christians, Peter said, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever.
ペテロの手紙第1の1章の23節に、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わらない神の言葉によるのです。
Excuse me. In other things, people feel that to be born of water means it's referring to your physical birth. As a baby is surrounded in water in its mother's womb and it's born of water.
また他の考え方であっては、本当に肉体的な生命の誕生を指しているという人もいます。赤ちゃんというのは、お母さんの体内で、こう水の中で、守られています。
Now, there are differences of opinion, and any of those three that you believe would there's reason to believe them. But the most important thing that Jesus is saying is that you must be born again.
どの意見だったとしてもいいのですけれども、一番大切なことはあなたは新しく生まれなければならないというところです。
Being a Christian is not merely a philosophy of living.
クリスチャンであるということは、ただ生きるための何か哲学を持って生きるということではありません。
It involves a total change of your being, that is, who you really are, your identity.
それはあなた自身が一体誰であるのかというアイデンティティ、本当に存在そのものを問うことであります。
And this is so important because so many people, when they look at Christianity, they don't quite understand this point.
多くのクリスチャンを見ますときに本当にこのポイントをよく理解していないのを見ることができます。
I know when I go back home to where I grew up in South Dakota, people often when I start talking about the Lord, they think that going to church is the most important. So it's like, well, I go to church, and you know, we're talking about Jesus, but the subject always comes to whether or not or what church you're associated with.
サウスダコダの自分のその家族を見ますと、本当に多くの人たちは教会に行くかどうかということをよく大切じゃないかというふうに話をしていています。
But as we see in the scripture, it's not that God is just wants to reform your behavior. He wants to make us into entirely new people.
本当に神様は私たちのただ態度や行動を改めたいのではなくて、本当に全体に存在そのものを新しく生まれ変わらせたいと思っています。
To start again.
初めからやり直させて。
To be born again.
新しく生まれ変わるために。
When you're born again, you become something you weren't before.
あなたが生まれ変わるときに、あなたは以前の人間ではなくなります。
Yesterday I was working on one of the computers at home, which can be kind of frustrating.
私は家で昨日修理をコンピューターの修理をしていたんですけれども、イライラしてしまいました。
Maybe people can relate to this, but sometimes when there's a problem in a computer, you can try and fix it, you can try and repair it, and maybe get a program that'll try to fix the registry or whatever.
コンピューターを修理した経験がある方がいたらお分かりになるかと思うんですけれども、何か新しいプログラムをこう足しまして、その問題をこう修理して改善しようといろいろ努力をします。
But then you come to the realization that that's not going to do it. You've got to start over. It needs a whole new operating system. It's not good the way it is. It's got to be born again.
で本当にですね、そのコンピューターにいろんなものを足して何とか良くしようとするんですけれども、もうすべてこう捨て去って全く新しくしなくてはいけないということを、スタートオーバーですね、再起動しなくてはいけないということを分からせるんです。それは本当に新しく生まれ変わるというような新しい動作環境を入れるという。
But this message that you must be born again to the sinner, to the person who realizes that they're a sinner, it's actually very good news.
この新しく生まれ変わらなければならないということを考えるときに、 私たちが罪人であるということをまず知ることが大切です。
Because there's the promise, remember back in chapter 1, verse 12, that to all who received him, to all who believed on his name, he gave the right to become children. So being born again is this wonderful privilege.
なぜならヨハネの1章12節にこのような約束があるからです。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。つまりどういうことかというと、新しく生まれ変わることができるということです。
And if you're lost in sin, it's just you get tired of another program to say, well, you know, here's the seven steps. Marty was commenting to me, Americans like that number seven, don't they? All these books, the seven steps, the seven. It's always like there's aaprogram, self-improvement program.
まあ、罪があるということを知ることはすごく大切なんです。例えばコンピューターに何か問題があるということを知ったときにそれをフィックスしようとします。そして、まあ、アメリカ人はよく7という言葉が好きなんですけども、7つのステップでこのことを良くするプログラムなんていうのをこう一生懸命努力して自分を何とかしようとします。
But people get tired of that and they get tired of trying and they don't want another program and so it's good news when God offersA whole new life.
ところが私たちはそのようにいろいろなことをトライをしても本当に疲れ切ってしまうんですけれども、神様は私たちに素晴らしい良い知らせを与えてくれています。それは全く新しいものをくださるということです。それはスタートオーバー、再起動することができる。
In verse 8, the wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.
8節に、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですとあります。
You cannot see the wind, but you can see the effects of the wind.
私たちはその風を見ることはできませんが、風が通った後の状況を見ることができます。
I mean, really the wind is invisible, but you look and you see leaves flying around the bamboo kind of swaying.
風自体は見ることができませんが、風の影響は常に見ることができます。木々はしなったり、葉っぱは風に舞ったりします。
And you can't see the Holy Spirit.
私たちも聖霊を見ることができません。
But you can see the effects that he has on people's lives.
でも私たちはその聖霊が及ぼす影響を人々の中に見ること
ができます。 their lives change.
私たちは人が変わっていくのを見ることができます。
And you see things that are unnatural. You see people, there's hope when they shouldn't have hope. And you think, what's going on? Something's happening there.
私たちは本当に絶望しているような時でも、このようなことが全く起こるわけがないと思う時でも、そこが起こっていく、変わっていくのを見ることができます。そこに何かが起こっているということを、聖霊の働きを見れます。
Just as you can't deny the wind. When the wind's blowing, you just can't say, well, it doesn't exist.You can't deny the work of the Holy Spirit.
風が吹いているときに私たちは風は存在しないと否定することはできません。同じように現実に聖霊が働いているのを見るときに私たちは聖霊を否定することができません。
It's a reality.
これは現実です。
Okay, let's move on. 9 through 15.
9節から15節までお読みします。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。
So, Jesus directs Nicodemus' attention to the story in Numbers chapter 21, where the Israelites were wandering in the desert.
ここでイエス様はニコデモがイスラエルが荒野でさまよっていたところの記事を思い起こさせました。
And they had been complaining.To Moses, why did you bring us out in this wilderness just so that we would die out here?
それは民数記ですけれども、人々はモーゼにこのように言いました。どうして私たちをエジプトから連れ出したんですか？こんな荒野で野垂れ死にさせる気なんですか？と文句を言ったんです。
And they complained about the manna.
そしてイスラエルの人たちはモーセにマナの食事も文句を言いました。
But it said the Lord sent snakes among them, and there were snakes there, and they were bitten by these snakes.
そこで神様は人々のところに蛇を送り、蛇に噛まれた人々は死んでいきました。
And then the people realized, they said, "We have sinned," and they came to Moses and they said, "Ask God to take away these snakes."
そして人々はそこで、あ、私たちは罪を犯してしまったと気づき、どうか神様にあの蛇を取り除くように言ってくださいとモーセにお願いしました。
What the Lord did was he had Moses make a bronze serpent and put it up on a pole in the middle of the camp.
そこで主がされたことは、モーセにブロンズの、まあ、青銅の蛇を作らせて、そしてそれを旗竿の上に上げさせました。
Now in the Bible, the bronze is a metal that it represents judgment.
聖書の中で青銅、銅と言いますと、これは裁きを示しています。
And the Lord gave instructions that if tell the people who've been bitten by a snake to go to this snake on a pole, look up on it, and when they look up on it, they'll be healed.
そしてこのように言われました。もしも人々がその蛇に噛まれてしまったならば、その旗竿の上に吊るしてある青銅の蛇を見上げるように指示しなさい。そうすれば蛇に噛まれた者たちは救われるだろう。
They would live.
彼らは生きるでしょう。
Because people were dying.
なぜなら人々は蛇によって死ぬことになっていたからです。
Now we're told in the New Testament that just as the snake was lifted up on this pole in the wilderness, Jesus was lifted up on the cross.
まるで同じように聖堂の蛇が旗竿の上で掲げられたように、イエス・キリストも十字架の上で掲げられました。
This serpent on a pole was actually a picture of what would take place when Jesus was lifted up on the cross.
この蛇が旗竿に上げられたということは、実はイエス様が十字架に掲げられたということを表しています。
These snakes were a curse.
この蛇というのは呪いです。
And we're told in Galatians 3:13 that Jesus became a curse for us when he was up on that cross.
ガラテヤ人への3章の13節にはイエス・キリストは私たちのために呪いとなってくださったと書いてあります。
Everyone who looks upon Jesus with faith will live. That's the promise of the Bible.
聖書はこのように約束しています。どんな人でもイエスを信仰によって見上げるならば生きる。
They will be healed.
癒される。
The Lord didn't take away the snakes back there in Numbers. When the people said, "Take away these snakes," the Lord didn't just remove the snakes.
先ほどの民数記の話に戻りますと、主はその蛇をどかしてくださいと人々が言いましたけれども、蛇をどかしたわけではありませんでした。
But he did provide a way for people to be healed from the effects of these snakes.
しかし主は人々がその蛇によって受けた傷を癒される道を用意してくださいました。
And in the same way, God does not remove sin from our world.
神様は同じように現在この世においても罪を取り除いてはいません。
at least not now at this time.
まあ現在この時点においてはまだ罪がこの世に。
And because there is sin in the world, we have all been bitten
ですからこのような罪があるので私たちはその罪にみんな噛まれています。
And in fact, like those people bitten by the snakes there in Numbers, we're going to die.
そして民数記の人たちのようにそのように蛇に噛まれた者はみんな死んでいくのです。
And it's because of sin.
それはなぜなら罪だからです。
The wages of sin is death.
罪の値は死だからです。
We deserve this. We brought this upon ourselves.
私たちはその死に値するものです。
Just as these serpents were a result of the people's sin, we have all to one degree or another sinned, and we've been bitten by the sin.
私たちはもうどのような状態であっても多くから少なかれ罪を犯しています。そしてそれはすべて蛇によって噛まれた後なんです。罪によって。
I mean, there's no use blaming. It always seems like it's the other person.The other person's sin. My world would be fine if it weren't for the other people. But it's we've all done it. We've all blown it.
罪をした人を見つけて、あの人は罪を犯したと言って責めることはとても簡単なんですけれども、しかし自分たちも罪を犯しているんです。
But although God doesn't just remove and take away sin from the world, He's provided a way for us to be healed from the effects of sin.
そのような罪を取り除くということをするのではなく、主はその罪の結果によって受けるもの影響から私たちを救い出す道を用意してくれました。
Jesus was lifted up on that cross, and God says, whoever looks upon him in faith will be saved from their sin.
イエス様は十字架に掲げられました。そして誰でもそのイエスを信仰によって見上げるならば救われるのです。
I imagine that back there in Numbers during that time that there were some people who were bitten by the snakes but refused to go and look on the brass serpent.
私は想像するんですけれども、この聖堂の蛇が与えられたとしても、蛇に噛まれたとしても、その聖堂の蛇を見上げなかった人たちがいたんではないかなと思います。
And they probably thought, that's stupid.
Ah, バカバカしい。
How is looking on a brass serpent going to help me now?
なんで聖堂の蛇を見上げたからといって、この罪が消えるんだ。
And they died.
そして彼らは死んでいきました。
And there are people today who have the same attitude about Jesus.
今日の人々もイエス様に対して同じような態度を持っています。
They know they've been bitten.
彼らは彼らが噛まれていることを知っています。
They feel the pain of their sin.
彼らは罪の痛みでを感じています。
And they may hear about Jesus.
彼はイエスのことを聞いたことがあるかもしれません。
But they think, how is just believing in Jesus going to save me?
だけどどうしてイエスキリストを信じるだけでは救われるんだよ。
And sad to say, they die in their sin.
そして彼らは彼らの罪のために死ぬのです。
The gospel is so simple.
福音というのはとても簡単です。
If you go to Jesus and you believe that He on the cross is God's provision for your sin,
もしあなたがイエスのもとに行き、そして神が用意してくださったあなたの罪の身代わりなんだということを信じるなら、
If you just acknowledge, yeah, I've been bitten, and things are not okay.
もしあなたが私は噛まれている、私はこのままでいいわけがないと知っているならば、
And if you justSimply believe, I believe that Jesus died for me.
そして単純に私は信じます。イエスが私の身代わりに死んでくださったことというなら。
And you put your faith in Jesus to save you from your sins.
そして私はイエスにその信仰をこう、私は救われるんだと思うなら。
You will be saved.
あなたは救われます。
It's simple.
とても簡単です。
Verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son.That whoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
16節、ヨハネの3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
This verse is probably the most famous verse in the Bible.
多分聖書の中でこの御言葉が一番有名ではないかと思います。
And it contains just this glorious truth.
これは栄光ある真実を含んでいます。
You know, sometimes you can be so familiar with this verse that it doesn't impact you the way it should.
時々私たちはあまりにもこの御言葉を知りすぎてて、あまり感動しないかもしれない。
I mean, it's easy to think, ah, John 3:6. Yeah, I know that. I learned that in Sunday school. That was the first verse I learned.
I know. ごめんなさい。ヨハネの3章16節。知ってます、知ってます。でもこれはもう日曜学校の時から学んでるからと。
But, you know,When I was meditating on this, it's a great verse just meditate and think about what it's saying in this short verse.
しかしこの短い御言葉であったとしても、もし私たちがこれを深く心に留め瞑想するならば、
Because it starts out, it says, God so loved the world.
御言葉は神は本当に実によう愛されたと始まります。
I mean, that's huge.
これは大きいことです。
God loves the world.
神様はこの世界を愛されている。
God loves you.
神はあなたを愛しています。
You know, you could insert your name. For God so loved Nakatomi-kun, or God so loved Jack that He gave His own.
自分の名前を入れてみてください。神は実にもう心からあなたを愛している。名前を入れてみてください。Nakatomi-kun とか Jack.
You know, you may doubt this.
あなたはそれを信じないかもしれません。
You may look at your circumstances and say, well, if God loved me, then why is this happening? You know, why is this going on?
自分の状況を見るときに、もし神様が私を愛しているならば、どうしてこういうことが起こるんだと思うかもしれません。
And that's one of the things the devil does most. He's constantly trying to get you to doubt that God loves you.
それこそが悪魔のなさる技で、悪魔は神様の愛を疑うように導きます。
I mean, you may not, it may be just kind of subtle in the background in your mind.
ですから私たちは自分その信念、そのことをよく頭の中に覚えて持っておく必要があります。
But you just have to say no.
もうそういうふうに言われたら、そんなことはないと
言わなければ。That's not true. God loves me.
そんなことはない。神は私を愛していると。
I believe it. Settle it in your mind.
私はそれを信じている。私の信念としていると。
Let's read verses 17 through 21.
17節から21節をお読みいたします。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。
God didn't send Jesus into the world to condemn the world. Verse 17.
神は17節を見ますと、御子イエスを世に使わされたのは世を裁くためではないとあります。
He didn't have to. Actually, the world was already condemned.
この世というのはすでにもう裁かれています。
Jesus said, for example, John 12:47, I did not come into the world to judge the world, but to save the world.
ヨハネの12章の47節でイエス様はこのようにも言われました。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たんです。
The Lord, when Jesus came into the world, he didn't come as a policeman at that time to say, time's up, you know, God is here and to judge the world. He came to save the world.
イエス様がこの世に来られた時に、まるで警察のように、ああもう時間が終了だというふうに裁きに来たのではなく、救いに来たんです。
You know, we may feel at times, and I think if we're honest, that God, we may feel as if God is condemning us or judging us.
もしかしたら私たちは神様は自分を非難して裁こうとしているというふうに思う時があるかもしれません。
Now there is a judgment.
もちろんそこに裁きというのはあります。
And it will come, and we know that by believing in Jesus, we have been freed.From that judgment.
しかし私たちはイエスを信じるときに、その裁きから救われるというふうに教えられます。
We believe he took our punishment for us.
なぜなら彼が私たちの裁きを代わりに受けてくれているからです。
And because he does that, his attitude toward us is not one of condemnation.
彼がそのように受けてくださったのですから、彼が私たちのところに来るときには私たちを非難しに来ているわけではありません。
I've hadActually, several conversations in my life with people who really wanted to live for Jesus.
私は何人かの人たちとたくさんのそういう会話をしたことがあるんですけれども、人々というのは本当にイエス様と willing to.
They really wanted to. They were very serious about following Jesus.
本当にイエス様に真剣に従っていきたいという人たちとたくさん会話したことがあります。
But in a moment when they were kind of opening up, I remember a friend of mine said, you know, I feel like if Jesus were to just appear right now and sit next to me, I don't know what he would say.
そのような熱心な人たちと話をしていても、このように彼らはよく打ち明けます。でもね、もしイエス様が私の横に、真横に座っておられたら、はあ、なんて言われるかわからないよ。
And I've had people who I know really desire the Lord.
そして私はその人たちが本当に主に熱心であることを知っています。
But they've confided in me that I feel like I'm going to get into heaven by the skin of my teeth.
なのにそのような人たちでさえ私に打ち明けるときに、私は本当に多分ギリギリ天の御国に入らせていただけるようなものでしかないと思っています。
They feel like they're walking right on the edge, right on the border, and God is just ready to just get out of here.
で彼らは本当にボートのギリギリのところを歩かされていて、そして神様が横からもし何か失敗があったら君はそこから落とすというふうに言われているように感じているみたいです。
The Bible does not teach this.
でも聖書はそのように教えていません。
Romans 8:1 says there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
ローマの8章の1節にはですからイエス・キリストにあるものは罪に定められないと書いてあります。
Romans 8 is just a wonderful chapter.
ローマ書の8章というのは本当に素晴らしい。
And there in 8:31 through 34 Paul has been making his argument.
ローマの8章の31節から34節ではパウロはこのように述べています。
And he says, what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
パウロはではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できるでしょう。
He who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
私たちすべてのためにご自身の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょう。
Who shall bring a charge against God's elect?
神に選ばれた人を訴えるのは誰ですか?
It is God who justifies.
神が義と認めてくださるのです。
Who is he that condemns?
罪に定めようとしているのは誰ですか?
It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us.
死んでくださった、いや、よみがえられたイエス・キリストが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしてくださるのです。
So what Paul is saying is, you think Christ is condemned? Who's condemning you? You feel condemned? Who is doing the condemning? You think it's Christ?
パウロは誰にあなたは責められているんですか？誰があなたを罪と認めているんですか？あなたはイエスがあなたを罪だと言っていると思うんですか？と議論しています。
He said, Christ is at the right hand of God making intercession for us.
イエスというのは神の右の座にいて取りなしをしてくれてるんです。
Back to John 3:17 For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world, but through him the world might be saved.
ヨハネの3章の16節に戻ると、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Jesus did not come into the world to condemn the world because the world was already condemned.
イエスはこの世を裁きに来たのではないんです。この世はすでにもう裁かれているからです。
We see that in these verses.
それが御言葉で見ることができます。
When a person stands before God in the judgment, there is really only excuse me, one sin excuse me, that will condemn them. If I could get a glass of water. Can you translate?
もしね、人々が神の御前に立つような時、その最後の裁きの時に神様が見られる罪というのはたった一つです。
Excuse me just a second. This cough is like involuntary spasm or whatever. I'm okay.
大丈夫ですね。
But I know people are looking at, is he going to make it if I have a little water? Thank you. When a person stands before God, there's only one sin that will condemn him, and that is the sin of rejecting Jesus Christ.
人々が神の御前の裁判に立つときに責められるたった一つの罪というのは、それはイエスを拒絶したという罪です。
To say, I don't care that he died for me.
私は彼が誰のために死のうか関係ない。
I don't want him. I don't need him.
私は彼はいらない。彼は必要ないと言った人。
And that attitude will condemn a person because what you've done is you've rejected God's provision for you to be forgiven.
この態度こそが神様イエスを拒絶した、神の準備されたものを拒否したという罪になります。
and then you're left to stand on your own and in your own righteousness and
そしてあなたは神の裁きの座で自分一人で立ちはだかって裁判を受けなければいけません。
He said in verse 19, this is the condemnation, that light has come into the world, but men love darkness rather than light, because their deeds were evil.
19節、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。
People reject Jesus because their deeds are evil, and they don't want to change.
人々はイエスを拒絶しました。なぜなら彼らの行動は悪に満ちていて、そしてそれらを変えることをしたくなかったからです。
And the truth often is that people like their sin, and they're just unwilling to come to Jesus because they don't want to give up their sin.
実際に人々というのは罪が好きな場合がありまして、本当にイエス様のためにそれを諦めたりやめたりすることが嫌です。
There is no sin that you could have ever committed.That you will ever commit that God cannot forgive.
どんな罪であったとしても、神がお許しになれない罪というのはありません。
There is nothing too dark, too evil, too shameful that God cannot forgive.
そこには汚すぎる、あるいは暗闇すぎる、あるいはもう大きすぎると言って神様が許せないというような罪はありません。
But it is necessary.That we come into the light and let the light expose, let the darkness in our lives, not in order to condemn us, but in order to purify us, to purify us, to get rid of those things.
そうであったとしても、その光の中に私たちは闇から出てくる必要があります。そして主の明るみによって私たちの暗闇を照らします。それは裁くためではなくて、中を清めるためにそれが必要です。
1 John 1:8 and 9 says,
ヨハネの第一の手紙の一章八節と九節はこのように言います。
If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。
But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
しかし、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
That's a wonderful promise.
これはなんて素晴らしい約束なんでしょう。
I was thinking that this last New Year's, we did Osoji.
新年のちょっと来る前に大掃除をしました。
And we hadn't done it in a while.
あまり前にやった
ことがないような気がするんです。In the kids' room.
子供部屋は特にあまりお掃除したことないと思います。
I'm sorry. We cleaned our house.
やりました。気にしてますけれども。
But...In the kids' room, we went in and I had this like shelf that I'd made since they were little kids, and we pulled it out and we were going to get rid of the old things. The old toys.
子供部屋にこう棚を作ってまして、自分が作った棚ですね。その中にこういろんなものが詰め込んでありました。
And there were huge dust bunnies. I mean, they were just huge.
こんなあの真っ黒クロスケな灰塊が、埃の塊が出てきます。
There was stuff down there that I hadn't seen in years. You know, kind of stuff that was sort of hidden back there.
そしてその後ろ側にいろんなも隠されたものがありまして、本当にもう何年間も見なかったようなものがたくさん出てきました。
And we filled up the garbage bags and we just got rid of it all.
そしてすべてそれをゴミ袋に詰め込んで、すべて捨てました。
But we did it.It was kind of neat. We painted, we washed it and painted it.
その後私たちはそこにペンキを塗ったり、きれいにしたりすることができました。
And now if you come to our house, I want you to see the kids' room. Come on, let's look.
もしあなたが私の家に来るならば、今こそ私はどうぞ子供部屋を見ててくださいということです。
But you know, that's the desire God has for our lives. There is these things, you know, these dust bunnies or whatever. They're things in our hearts. And God wants to expose them to the light, not to condemn.But to clean things out, to change things.
神様は私たちの人生にも同じようなものを見ておられます。その何か埃というか暗闇の中にあるもの、そういったものを神様は見つけて、そしてそれを清めて私たちの人生を変えたいと思っておられます。
Okay, let's move 22 through 30. We're gonna
では22節から30節をで進みたいと思います。その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、 彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々が次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えていった。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。
We see in the next chapter, in chapter 4, verse 2, that it was actually Jesus' disciples who were doing the baptizing.
次の4章の2節のところで、イエス様がバプテスマを授けておられたという記事が出ています。
But John, the Baptist's disciples were getting a little upset because Jesus was getting more attention than he was.
ヨハネの弟子たちはそのイエスの弟子たちがバプテスマを授けていることに対してちょっと面白くなかったんです。なぜならイエス様の方がよりみんなの注目を集めていたからです。
And, John says to them, don't worry about that. Let them go to Jesus. That's the whole point of my ministry, is to prepare people for Jesus.
ヨハネは自分の弟子たちにこう言いました。心配しないでいいんですよ。私の働きはこのためにあるのです。彼こそが栄えなければいけない。
He must increase and I must decrease.
彼が栄えて私は衰えていかなければいけない。
John delighted in the fact that Jesus was being exalted.
ヨハネはイエスが称えられていることを本当に喜びとしました。
And this is really the attitude that we should have.
そしてこのような態度こそ私たちが持つべきものです。
You don't need to try to find your place in the world, to carve out your place in the world.
あなたはこの世の中であなたの場所を確立させる必要はありません。
You don't need to feel like you have to increase, that you have to promote yourself.
あなたはあなた自身を盛んにこう自分を売り込んだりして栄えようとしなくていいんです。
So for many people to hear this,John saying, for I must decrease, he must increase, but I must decrease. The idea of decreasing is a threat to their whole value as a person.
多くの人たちはこの30節でヨハネが言ったような言葉、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんという言葉を聞くと、本当に人間としての価値が下げられるような気がして、この社会では恐れられている言葉です。
Your life is hidden in Christ.
あなたの人生はキリストの中に隠されています。
And when he is exalted, you are exalted.
ですから彼が称えられるということはあなたが称えられるんです。
His life is your life.
彼の人生はあなたの人生です。
Let's just read the final verses 31 to 36.
そして最後の31節から36節を読みします。上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印を押したのである。神がお使わしになった方は、神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。
Verse 36. He who believes in the Son has everlasting life.
36節。御子を信じる者は永遠の命を持つ。
What a wonderful truth.
なんて素晴らしい真実でしょう。
Everlasting life.
永遠の命。
That's life for now and life for the future.
この永遠の命というのは今もあり、そして未来にもあります。
It's life that will never end.
この命というのは決して終わることがありません。
If you believe in Jesus, it says his death is is our death.
もし私たちがイエスを信じるならば、イエスの死は私たちの死です。
And from that moment on, you are born again.
そしてその瞬間に私たちは新しく生まれ変わるんです。
There is no death that you need to fear.
ですから私たちはもうすでにその次の死を恐れることはありません。
Death of your earthly body is simply moving day. You move from one place to the other.
この世で一度経験する死というのは、ただ次のところへ動くための日であるし、日であるだけです。
This wonderful promise of everlasting life.
この永遠の命という素晴らしい約束を
Let's pray.
お祈りします。
And、I just want to encourage anyone listening to me, whether here or on the internet.
私は今これらのことを励まします。今私のこの言葉をインターネットであってもどこであっても聞いてくださっている人、
That if youHave never been born again.
もしもあなたがまだ一度も生まれ変わっていらっしゃらないならば、
that you, if you know you've been bitten by that、serpent and you know you've sinned and you know you're hurting.
そしてあなたが悪魔である蛇に噛まれているということを知っておられ、罪を犯しているということを知っておられるならば、
I want to encourage you just to look on Jesus.
私は今あなたがイエスを見上げることをお願いします。
And believe God's promise.
そしてイエスの約束を信じられますように。
That by believing in Jesus, believing that He is God's provision for your sin, you will have everlasting life.
もしあなたが神が用意してくださったその救いを信じるならば、あなたは救われるのです。
Father, thank you for the wonderful truths that are in this chapter.
お父様、本当にこの御言葉の中にある素晴らしい真理をありがとうございます。
Thank you, Father, for providing us a way to be forgiven. Thank you for opening the door to everlasting life.
お父さん、本当に私たちが永遠の命に行くためのその道を用意してくださったことを覚えてありがとうございます。
Father, I want to pray for any of my brothers and sisters who have struggledwith feelings of condemnation.
父さん、私はこの兄弟姉妹のために祈ります。もし誰かがその罪によって責められていると感じるならば、
who have felt that you are condemning them.
または神様に自分は責められているんだと、裁かれるんだと思っている方がいるならば、
and I pray that you would just give them a new vision.
私は今その方たちが新しく神様のされることを見上げることができるように祈ります。
That you would show them your pleasure, your love for them.
神様、あなたが持っておられる喜びと、そして、本当に救いを彼らが見ることができますように。
Your acceptance.
あなたが受け入れてくださっていることを彼らが知ること
ができます。 Lord, we know our enemy works relentlessly to try to get us down, to try to get us to doubt this.Love and acceptance that you have for us.
しかし、悪魔、敵である敵は私たちがそのような愛と、そして受け入れられていることを疑うように、そのように仕掛けてきます。
But we choose to stand on your word and just refuse, reject whatever lies he's tried to put in our minds.
ですから私たちはこの御言葉の真理に立ちます。どのような考えが外からやってきたとしても、この御言葉の約束を信じます。
Strengthen our hearts, Lord.
私たちの心を強めてください。
We commit ourselves in your hands.
私たちの人生はあなたの御手に委ねます。
In Jesus' name.
イエスの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.